皆さんこんにちは。ラジオカエラ小島ゆかり、ももです。今日はユニティフェア4月29日開催になりましたが、もう開催間近、これについてですね、高野博子さんをまたゲストにお呼びしてお話をいろいろしていきたいと思います。ひろこさん、こんにちは。
こんにちは、ももさん。またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ひろこさん、いよいよ。
そうですね。
4月29日。ドキドキしてきましたね。
ドキドキワクワクですね。
ワクワク。はい。今日はどんなお話をしてくださいますか？
はい。私のもとに、どんどんとイベントのプログラムが、内容ですね、細かい。詳細が、やってきてるんですけれども、そのことについてちょっとお話しさせていただきたいと思います。
はい。まず、出演者順に行きましょうかね。
そうですね。
はい。牧野純さん。はい。この方、クリスタルボールの演奏をしてくださる予定なんですけども。
はい。はい。純さんには、当日、たくさんの光を会場の中に入れていただく。そうなんです。もうキラキラのシャスタの光を入れてい
た。キラキラ。
はい。はい、そういうクリスタルボールの演奏をしていただくということになっております。
はい。はい、牧野さんは、以前ね、ひろこさん、はい、主催をなさって、オーガナイズされて、はい、その時のご縁があるということなんですけどもね、はい、牧野さんの演奏の特徴とかというのを、どういう演奏をされるんでしょう。
牧野純さんの演奏の特徴と言いましたら、うん、何が出るかわからない。最後まで聞いて、
ね、
そうなんです。最後まで聞いていただいて、あ、こんなん出ましたというのが、じゅんさんの、特徴ですね。
あ、楽しみですね。
楽しみです。ですから、もう誰もわからない。じゅんさん本人も何が出るかわからない、という感じで開けてみて。
それは、即興でされるということなんですか？
そうなんです。はい。
なるほどね。
その時々の、皆さんの出演者の全員のエネルギー、参加者のエネルギー、スタッフのエネルギー、場のエネルギー、それを、なんていうんですか、彼なりにインタープリテーションして下ろしてくるという感じです。はい。
クリスタルボールのね、音色を、はい、聞かせていただいたときに、非常にこう、絶えなる音というかね、涼やかな音のように私は感じたんですけども、ひろこさんどうですか？
そうですね、天上界から降り注ぐ光、そんな感じですね、ジュンさんのクリスタルボールはね。きっと皆さん楽しんでいただけると思いますし、眠くなってしまうんじゃないかなと。
ジュンさん自身がヒーラーさんでいらっしゃいますもんね。
そうですね。すごく癒されて、なんていうんですか、クリスタルボールの響きが、細胞一つ一つを活性させる、そういう体験をしていただけるんじゃないかと思いますね。
じゃあ光がたくさん我々の細胞の中にまで浸透していく。
はい。
そういうことですね。
そうですね。それでユニティフェアをスタートするという感じです。
光が来ますね。
はい、はい。
そうですか。楽しみです。
はい。
で、続いて、シャスターのことについて、高原美沙夫さんがお話をしてくださいますよね。
そうですね。タイトルは、シャスターが教えてくれる生きることの達人への道ということで。
彼女は本当達人ですよね。
うん、そうですよ。
様々なことの達人ですね。
はい。もう楽しむことの天才ですね。
ね。
そ
して特別ゲストというか、
はい、
対談の突然の、
オファーがありました。はい。佐伯ベニオさんとおっしゃる作家の方が、
はい、
20分間なんですけれども、対談形式で、彼女のシャスタマジックのお話をしてくださるということになりました。
は
い、
ベニオさんのことについて、じゃあちょっと。
そうですね。直接実際にお目にかかったことはないんですけれども、彼女のブログを拝見したりとか、お話を聞いた、ところからちょっとお話しさせていただきますと、
はい、
まず外見はとても透明感のある方、
私も写真を見せていただくのは綺麗な方ですね。
綺麗ですよ。知的で本当に美しい方で、で、シャスタに行かれたことによって人生の転機が訪れた、または
電気もそうだった。
そうなんですよ。人生の転機があったからシャスタに行ったのかもしれないし、でそこから作家としてドーンとデビューされて、今4冊か5冊ぐらい、すでに本を出してらっしゃいます。
タイトル？
タイトルは、ちょっと今、
めっちゃカット。
はい、カットです。はい、そうです。
じゃあそのあたりのね、お話をミサオさんと一緒に、
はい、
対談をしていただいて、マジックがどのように起きたのかとかということも聞け
そうですね。
お聞かせいただけるということですね。
ね、ももさんもそうですし、私もマジックをね、体験しましたから。
シャスタは何なんでしょうね、そういうミラクルが起きますね。
はい。だからそういう体現者の方の、はい。
生の声をね、
はい、
お二人で対談をしていただくということですね。
はい。で、あと、スライドショーもちょっと、シャスタのスライドショーがございますので、 あのね、
お山のエネルギーがずっとそこに来そうですね。
ね、目からも楽しんでいただける、ね、ということです。ね、はい、
はい、はい。そして続く方がこのまたね、キラキラされた八尾琴葉さんですけども、はい、今が最も旬な方ですね、
はい、
この
人もね。そうですよね、うん、本当に。
ひろこさん個人的にすごく楽しみにされ
て、私すっごいこのワークが楽しみなんですけれども、タイトルは夢とビジョンを明確にするワークということです。はい、で、今たくさんの方が自分の天命は何かな、なんか天職ってどんなもんなんだろうかっていう探ってらっしゃると思うんですけれども、それを引き寄せ現実のものにするということをワークショップでお話しして、実際にたくさんこう、なんていうんですか、参加者の方も参加して、楽しんでいただけるワークです。
本当にね、琴葉ちゃん自身が、その自分自身のね、ビジュアルというか、目標を本当にね、現実化されてるんですよね、人生の中で ね、はっきりとね。そのあたりもお聞かせ、ね、ヒントがいっぱいあるかと思いますけど、
そうですね、私が詳細を拝見してね、琴葉さんからいただいた、すごく心に残っていて、ああもう私がこれも司会とか進行をやめて参加者になりたいと思ったのは、心のブレーキを外すっていう、一つワークがあるんですけれども、皆さんやりたいことがたくさんある、夢もたくさんあるけれども、どこかでブレーキを踏んでるんじゃないかなと思うんですね。その効果的な外し方、それが、それを学んでいただけるんじゃないかと思いますので、
楽しみです、
ね。とっても楽しみです。はい。
はい、そうですか。はい、続いて、まずは私が講演ワークショップをさせていただく予定なんですね。
はい、今、旬の、これは何て言うんですか、サイコセラピーっていうんですか、
そうですね、ヘミシンク。
ヘミシンク。それのヘミシンク、未知なる知見への旅と。
はい、
で、ももさんも、こういう自分の使命は何？どうして生まれてきたの？っていうことを探る一つのツールとして、ヘミシンクをご紹介くださるということですよね。
そうですね。私自身がやはりずっとそれを模索してきたので、その過程であったね、一つの、ものがヘミシンクなんですね。これに出会ったことによって、自分自身でね、それを人に聞くこともできるんですけども、何よりもやっぱり自分で体験してみたい、自分で答えを探したいっていうところのに、非常に役立ってくれるツールとしてですね、ヘミシンクというのがあるんですね。でそこのあたりのヘミシンクって何だろうっていうあたりをですね、お話しさせていただきたいと思います ね、
私も体験させていただきましたけど、ビギニングのね、本当初歩の初歩なんですけれども、
基礎コースね、
基礎コースすごく楽しくって、私の場合はビジュアルよりも、音楽がいっぱい聞こえて、
そうでしたね、ひろこさんはね、音が来ましたね、
そうです、とっても楽しかったっていうのがあるので、多分きっとね、参加者の方もいろんな体験されます
よ、ね。そうですね。そこでね、実際の体験っていうのはやっぱりヘミシンクというのはヘッドホンを使ったりとかするので、実際に体験していただくのではなくって、これを使ってどういうことができるのかとかね、あるいは、自分自身がどういうふうな発見の方法があるのかという、そのあたりのヒントをね、お話ししたいなと思ってるんですよ。
はい、楽しみにしております
。ちょっと誘導をして、皆さんにそれを感じていただけたらなというふうに思ってます。
ももさんの誘導瞑想は本当に入っていくので、
ありがとうございます。
楽しみです。その後休憩が来るので、司会が続くと私はもうダメになってしまうんですけれども
眠っていただいて、
そうです、もうどっぷり行かせていただきますので、
はい、はい、お楽しみください。
はい、
はい、でその後少し休憩があります。
はい、約1時間ぐらいですよね。
そうですね、この間にね、はい、グランキューブの方でカフェとかですね、レストランありますので、ちょっと皆さんご休憩取っていただいて、リフレッシュメント取っていただきますね。
はい、
はい、それから4時から第2部、
4時半ですね、
4時半ですね、はい、はい、4時半の第2部のオープニング、
はい、
はい、
ボーカリストの相澤純子さんに、はい、お歌を歌っていただくんですけれども、タイトルの方は秘密です。来ていただいて聞いていただく、開けてびっくりです、こちらの方も。
そうですね、はい、彼女ね、実はね、今ね、とってもハッピーなの。
あ、何があるんですか？
まあね、素晴らしいパートナーの人がね、とお付き合いずっとされてたんですけども、今度、言っちゃっていいのかな、こんなこと。
大丈夫でしょう、おめでただから。
おめでてたからいいのかな、ご結婚されるということで、今すごくね、本当に光ってらっしゃる、幸せなね、ハッピーオーラが出てますね。
あ、じゃあ私もそれに あやかりたいと思っております。
若い女性の方々はですね、ちょっとあやかっていただきたいと思いますね。
なるほど。
はい。 登場くださいますね、
はい、お姉様ですね、はい、ランジェリーアドバイザーで、下着ショップですよね、
はい、
リュウデリュウの代表のリュウタミコさんにお話ししていただきます、
はい、
演題は女性の真の美しさとはということなんですけれども、皆さんどんな時に自分自身を美しいと感じます？タモさんは？
私？
うん。
私、そうですね。私、いつも美しいから、みた
いな。質問でした。
いや。やっぱり自分が一番ね、充実してる時っていうのは自分でとても自信のある顔をしてますよね。やっぱ落ち込んでる時っていうのはね、ちょっと顔、鏡も見るのも億劫になったりとかね、しませんか？
そうですよね。もうどうでもいい感じになっちゃうんですよね、二の次になって。で、リュウさんおっしゃるんですけれども、
はい、
皆さん、自分自身個性的な美しさの質を持って生まれて生きていると、
うん、
でもやっぱりコンプレックスある、もう少し胸が大きかったらとか、うん、目が大きかったらとか、うん、鼻が高かったら、うん、方がいいなとか、うん、じゃなくってその自分の持ってる本来の美しさを、うん、内と外から輝かしていきましょう、
うん、
で本来の自分というものを取り戻そうっていうことをお話ししてくださる、うん、ということなんですね。で、相沢純子さんもそうですけれども、リュウさんもまだまだラブラブパワーで、ピンクが好きで、う
ん、
今もう
リュウさん
今まで手が出なかったピンクが好き、でちょっとロマンチック系みたいですね。
そうなんですね。
ですからすごいそういう面のお話もたくさん聞け
た。そうなんですか。なんかね、私の印象としたらね、うん、キリッとしたね、とてもね、お仕事のできる美しい女性という感覚があったんです、うん、じゃあピンクパワーが入ってらっしゃる。
そうなんです。
な
んかすごくいいバランスに、ね、ハンサムプラスちょっとラブリーっていう感じで、
ああいいですね。女性のね、やっぱりそういう女性性というのは輝くと美しいですよね。
そうですよね、うん、じゃあピンクの次は、
はい、実はブラック。
そうなんです。聖なる闇ですね。
聖なる闇、本当にこの人はですね、長屋和也さんですね、
はい、
はい、
素敵ですよね。
うん、そうですね、とても優しい闇、
そう、
温かい闇
ですよね、う
ん、この方ね、うん、優しい方なんですよね、
うんうん、本当に細やかで、
ね、
うん、
でも情熱がある、内に秘めるこう情熱のようなものを持っていらっしゃって、それを作品にされてるわけなんですけども、うん、はい、
ももさんは、長谷さんのコンサートを以前、だいぶ昔でしたか？
そうですね、4年か5年ぐらい前かな、
ね、オーガナイズされているので、じゃあ今度はももさんにお聞きします、はい、長谷さんの音楽を一言、
一言
以上でも結構です。表現するとどんな音楽ですか？
もうさっき言った通りなんですけども、うん、本当に美しい闇ですね。
うん、
とても闇というとどうしてもね、こう敬遠しがちなんですよ。
うん、
ところが闇があって初めて光が引き立ってくると思うんですね。
うんうん、
で闇の存在というのは、とても我々をね、育んでくれるようなそういう存在であるとも思うんですね、
うん、
そのあたりのところを音にね変えて演奏されている方だなというふうに常々思いますね、うん、そしてやはり内側からこう湧き上がってくるパッションとかですね、うん、あるいはエネルギー的なものを、それが表出していく時の爆発的な力というのをね、
うん、
それがさまざまなその技法を使って演奏されていらっしゃると思いますね。
なるほどね。じゃあ最初の演奏してくださるクリスタルボールの牧野さんが光、うん、
はい、
そして最後の長屋さんが闇、これで一つのパッケージですよ ね。
本当ですね。だからお二人の共演、今回初めてなんですよね。
そうなんですよ、
とても楽しみですね。
本当にどんな光と闇で、コントラストが出るのかということで、
ユニティですね。
本当に統合。
統合ですね。
ね、ですからやはりこのイベントは、最初から最後まで、パッケージで何かを得ていただく。
そうですね。終わってみないとわからないところもあると思うんですけども、それがきっと一つにね、統合されていく。
本当そうですよね。
はい、
で、コンサートの後ですけれども、
はい、
シークレットプレゼントで、
はい、
無限なるユニティというスライドショーをお届けします。
そうですね。
内容は
秘密。
あ、じゃあ秘密。
でもね、どういう方の、スライドショーかっていう、その画像の方だけ。
そうですね。はい、で画像で、提供してくださいましたのは、中尾吉高、キム・ソジョン、お二人とも、 あのシャスタに。
シャスタのお山をずっと撮られてる方々ですね。
そうですね。ソジョンさんの方は女性なんです。あ、
そうなんですね。
はい、ですから、ここでも陰と陽。で、また、もうご覧いただいたら一目瞭然なんですけれども、中尾さんの写真は本当に天に抜けていく、うん、もうスカッとした明るい陽の写真。
あの、ユニティフェアのポスターに使わせていただいてるんですよね。
はい。で、あと、あれですね、ホームページにも使わせていただいてますね。はい、そうですね。で、あと、キム・ソジョンさんは、本当に大地、の暖かさ、うん、アーティーで、うん、どちらかというと色はモスグリーンっていう感じ。
あ、そうなんですね、
う
ん、
そういうシャスタを取りになる、うん、ほんとこうなんていうんですかね、
母
なん
だし、まあそう、じゃあ同じシャスタでもいろんな角度から感じ取れることができるんですね。
そうですね、うん、本当にあのお二人の写真を見ていると、うん、同じ滝の写真であっても場所は同じでも全く切り口が違う、そういうすごく面白いコントラストで、はい、陰と陽の統合です、はい、で音楽を楽曲を提供してくださったのが弥勒さんという、はい、奈良の方で活動されている音楽家の方です、
はい
はい、で彼はあの本当に彼も大地に根ざした感じの音楽を作られるんですけれども、洗練されているという感じで、とても楽しいあのコントラストですね、
うんうん、
であの今回提供してくださいました楽曲はシャスタのテーマというか水のテーマなんですけれども、
水のテーマ、ね、
はい、でシャスタのためにちょっと一曲作ってくださいというふうにリクエストして、
このために作ってくださったんですね。
作ってくださって、で、まあこれはちょっとネタバレで見ていただかないといけないんですけれども、あの最初にせせらぎの音が入ってるんですけども、
はい、
それは天下は弁財天
の、
あの水の音です。
はい。
はい、もう本当に素敵な曲です。
清らかな曲ですよね。
軽やかで清らか。本当にシャスタのエネルギーをキャプチャーしている素敵な曲です。
はい。
はい、
もうシャスターずくめですね。
本当そうですよね。
聖なる光と闇。
はい、
実はですね、ちょっと一つ宣伝させていただきます
けれ
ども、
はい、
実はカーラの方でね、シャスタのツアーをするんです。
う
ん、
いつでしたっけ、秋でした、
秋です、うん、秋にですね、10月に、はい、10月6日から11日までの間にシャスタに行こうということでですね、実はあのすでにお申し込みもちらほらいただいてるんですけども、うん、そのエネルギーを現地に行ってですね、
はい、
感じていただこうというツアーを今予定してます。
あ、素晴らしい、はい、
ホームページとかねご覧になってください、皆さん。
定員は何名なんですか？
定員はですね、あの決めてません
集まったら集まってい
こう、はい、集まっていこうという形ですね。はい、
本当に今シャスタもねこれからどんどん旬ですし、
そうですね、
はい、アネモネにもねカバーされましたね。
アネモネに、はい、カバーされましたね、はい、そしてあとトリニティさんも取り上げてくださいましたね。
はい、本当にこれからどんどん旬の場所ですので、
うんうん、
ぜひ皆さんね、イベントにお越しいただきまして、
はい、
シャスタのエネルギーを思う存分味わってお帰りいただく。
そうですね。
はい、
ひろこさん、最後にね、
はい、
シャスタの魅力。
はい、シャスタの魅力？シャスタの魅力は、私を無にしてくれること。
うん、
不必要なものは全て取り除いて、必要なものだけ残してくれる。
うん、
成長させてくれる私の人生のメンターです。
うん、ああ、すごいですね。
はい、
言い切りましたね。
本当。ももさんは、
う
ん、
そうだね。私もやっぱりシャスターっていうのはマジックですよね。うんうん、自分自身のすごく大きな転機に訪れることができたので、やっぱりそこに訪れるたびにですね、転機が訪れてるんですね。うん、ターニングポイントですね。
なるほど。
私にとったらターニングポイントなのかな。
なるほどね。きっかけは小野山かしら。
そうですね。
ね、うん、そうですね。うん、楽しみ。
楽しみですね。はい。ユニティフェア4月29日です。座席がですね、残り少なくなってますので、ね、
はい。
ぜひ皆さん、当日ね、会場の方でお待ちしております。
はい。
楽しみに。
ね、まあ、最後まで待たないで。
そうそうそう、ね。今からどんどんお申し込みください。うん、お待ちしております。
はい、お待ちしております。
ひろこさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
当日いっぱい楽しみましょうね。
はい、私がお笑いの司会で楽しみます。
そうですね。ひろこさんの素敵な魅力にもね、ぜひ触れてください。
はい。
それでは皆さん、4月29日、ユニティフェア、グランキューブ大阪で開催されます。会場でお会いしましょう。楽しみにお待ちしておりますね。